今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。12月になりました。今日の微笑みトークは、いぶきクリスチャンアーティストネットワークのご紹介です。まずご紹介いたします。青葉大教会牧師の山村隆先生、先生ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
湘南音調教会長老の高橋ノアさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずお二人の自己紹介をちょっとここでお願いしますが、実はお二人にいらしていただいたということは、改革派教会の中に新しい、いぶきクリスチャンアーティストネットワークというのができたということで、
はい、
今日はそのご紹介を兼ねた番組ということになりました。そしてリジョイスの紙面にもお二人のお話を入れさせていただいていますが、まずそのことではいっぱいお伺いしたいんですが、まずお二人がどうしてこのお働きにつながっていったのかというところでの自己紹介をちょっと、はい、山村先生の、はい、自己紹介。先生フランスで画家でしたので。
ああ、そうですね、はい。まあ、普通牧師でね、絵描きさんっていうのは多分ないと思うんですけどね、はい、私の場合はずっと20代から30代、はい、検診する前に油絵の絵描きでね、はい、フランスに行ってましたので、うん、やっぱり芸術家の気持ちとかね、はい、その働きが豊かになってほしいというか、ね、教会の働きの中でこう、もっともっとね、芸術家が位置を占めてほしいっていう思いもすごく強かったですからね。
そうですか。まあ、先生からは今日はいろいろこれからお話もね伺えると思うんですが、うん、高橋さんもこの分野に何かお仕事とかちょっと教えていただけますか？
まあ、私も20代の時に6年ほどニューヨークにいまして、
は
い、美術大学で写真を勉強してきたんですね。
写真のご専門ですか？
はい。まあ、仕事でも写真あるいは広告制作もしてるんですけれども。
今会社をやってらっしゃるの？
あ、一応会社を経営しています。
あ、じゃあニューヨークでいろんなこう、はい、まあ、学びをなさって。
そうですね、写真の勉強をしながら、まあ、学校だけじゃなく美術館もたくさんありますし、うん、非常にいい時期を過ごさせていただきました。
向こうの教会でもいろんな刺激を受けたそうですが。
そうですね、私が通っていた教会が、うん、PCUSA という教派のリディーマープレジビテリアンチャーチという教会だったんですが、そこはマンハッタンの教会なので非常にアーティストの方が多い教会だったんですね。ですので、もう賛美もですね、もういろんな奉仕者、弦楽もあれば管楽もあるし、
じゃあトラディショナルからコンテンポラリーもいろんな、
そうですね、夕拝になると今度ジャズのミュージシャンが来て、アレンジも素晴らしいアレンジで、そういう礼拝を私守らせていただいて、
うんうん、
いや、こういう礼拝をね、日本の教会でも守れたらなというのは非常に刺激になりました。
なるほど、ご自分の体験的にね、はい、そういうことがあって、
そうですね、はい、
ありました。そしてお二人は今このいぶきというこの新しく始まったこのネットワークの、山村先生が会長さんで、高橋さんが事務
局長。そうです、私は事務局長で裏方で頑張っています。
そうですか。まあ、この神様からの息吹ということでこのお名前が決まっていったということなんですが、まあ、実際に、まあ、お二人はもうこのお働きにいろいろなこういろんな方と一緒にお話し合いを続けてきてここまで来てるんですが、そういうお話をずっと聞いていくと、きっとすごくたくさんの時間が必要かなと思いますの で、はい、その一応活動の目的としては2つ挙げてらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、
いぶきの目的は2つ今挙げておりまして、はい、クリスチャンアーティストによる講義の宣教、
はい、
広い意味での宣教、
はい、
あともう一つはクリスチャンアーティストの相互の交流と研鑽という一応2つの目的を、
2つの柱を立てて、はい、これが始まったという、うん、8月、今年の8月のぐらいで、40名近い方。
そうですね、40名
発起人が集まったという、
はい、6月時点では38名だったんですが、
はい、
現時点ではだいたい約70名ぐらい、
すごいですね、
は
い、すごい勢いで賛同者が全国から、
はい、集まってきてますね、
集まっている、
はい、
そうですか。あの山村先生、はいはい、あのそれから高橋さん、お二人とも神奈川のところの教会でいらっしゃるんですが、うん、神奈川のところの、まあ、青年たちを元気にしようというのもあったと思うんですが、
そ
う
ですね、それが最初だった、
ね、そうですね、うん、あの去年の6月、うん、あの青年たちのための、はい、実は賛美集会で開いたんですね。でそこに集まったミュージシャンの方たちといろんな話をしていく中で、はい、あのこういうビジョンがお茶を飲みながらでしたけど、
そうね、
与えられて膨らんでった、
う
ん、
そうですね。
それもまた素敵ですね。
そうですね、う
ん、芸術家のこう働き場所、教会との接点、あるいは応援するようなところとかね、あまりそういうのがなかったのでね。
そこに山村先生ご一緒だったんですか。
そうですね、まあ、私とあともう一人ミュージシャンの方と山村先生とお茶を飲みながらいろんなお話をしていく中で、
うん、だんだんこうお話が膨らんで膨らんで、
うん、そうですね、みんなそれぞれいろんな思いがあったと思うんです。私ももちろんありましたし、
そうですよね、
でそういう中でみんなね、共通にこういう組織があったらいいねっていうのがあったと思うんですね。
それでその、ね、賛同者がどんどん集まって、
はい、
その9月の15日私も伺いましたが、
はい、
本当にその集まりをして、
はい、
大層たくさんの人が集まりましたね。
そうです
ね、何人ぐらいだったんでしょう。
あの参加者は約160名集まりました。
たくさん集まりましたね、
はい、アーティストは29名参加しまして、
はい、
まあ、それも含めてなんですけれども非常に
すごくこう短い期間でしたでしょ、
うん、そうですね、
でもどんどんこう皆さんが、
そうですね、
うーん、まあ、ビジュアルの方もあるし、うん、それからご自分でこう音楽をね本当に表現している方もありますし、うん、はい、この全体の9月15日盛り上がって、はいはい、山村先生はビデオをずっと撮ってて、
はい、
あの大変な人ですけど、
もう将来ね、やはりこう絵画協会全体とかね、うん、大会とかでも、
はいは
い、いつか見てこれをね、はい、見てもらいたいですし、
はい、
こういったものになる人が
ずっとビデオを撮
ってくれ
て、お二人がご覧になってこの9月15日、はい、160人もいらっしゃると思ってたんですか、うん、
まあ、実は大体150人ぐらいは来るんじゃないかというのは、あの想定してました。というのは、その去年 の、
はい、
あの12月に青葉台キリスト教会でクリスマス礼拝を開いたんですね、
はい、
でその時も実はコンテンポラリーのミュージシャンの人たちに来ていただいて、
うん、
70人ぐらい、
80人ぐらい、
あ、そうなんですか、
まあ、結構人数集まったということもあって、
じゃあ今度は、
はい、もっと来るだろうということで、
そうですか、で横浜教会新会堂がね立ちましたし、
ね、
はい、たくさんの方が座れるようになった、そうそうそう、
場所が広いですからね、うん、展示もできるし、
はい、
もう本当にねパフォーマンスができる
し、まああのハーピストの佐々木冬彦さん、バイオリニストのね宮野子さん、あの佐々木さんこのラジオの中学生時代リスナーでしたので、
あ、
とてもあの親しくあのいつもねあの、はい、ですから本当に嬉しかったですね、
陶酔してやってましたね、
はい、
陶酔して
ね、そうですね、15日のオープニングエンディング素晴らしかったですよ、
はい、
あの全体で本当に皆さんが心合わせて賛美して祈ってというね、
はい、エンディングは特にやっぱすごく、
はい、
ね、ゆり子さん
もみんな感動の涙でしたね、
すごいエンディング
でしたね、はい、そしてあの もちろんプロの方と、うん、あの本当にあのご自分で一生懸命やってらっしゃる方とが一緒になったんですが、
はい、
それがねとてもね素晴らしくこう、うん、なんかこうハーモニーで良かったんですね、うん、調和してたんです。
やっぱりプロアマチュアっていうのは、
うん、
芸術家にとってはあんまりないんですよね、
うん、
本当にそこに先進していれば売れてる売れてないじゃない
ですか、ね、ですね、
やはり、
うん、
ですから指揮ができないのでね、
はい、
素晴らしかったですよね、
はい、そうですね、うん、まあ、そういう意味でいぶきのこのネットワークに、
はい、
あの関わってくださる方でも、
はいはい、
プロはまあ関係ないですね、
うん、
あのクリスチャンであれば、はい、どなたでも入れるという
形です。そうですよね。あのビジュアルの方もね、はい、あの絵はがき一つも本当に好きで、
は
い、お花を描いてますという方もあれば、
はい、
なんかこうすでに150円でポストカードどうぞみたいな方も
あ、販売されてる方も
いろんな方、それから会社でもうしっかりお仕事されてる、
ね、
あの方もいらして、いろんな方が、
うん、
あのお庭でも、
はいはい、
あの抽象画でしょうか、
あのそうですね、
ライブペインティング、
ライブペインティング
同時進行で、
はい、
作るという、
そうですね、
これも不思議な空間でしたが、
まあ、そうですよね、いわゆる本当はあの音楽を聴いてその音楽を色にこう変えれる賜物の方がいるんですね、うん、これはほとんどの人は持ってない能力なんですけど、あの金子さんですかね、それがそういう能力を持ってて、本当は音楽を聴いて誘発されて色に転換する、
うんうん、
だから今回はその音楽家が賛同できなかった、あの集えなかったためにいつも一緒にやってる、
はいはいはい、
ですから音楽はなかったんですけども、
う
ん、
ど
自分のこう感情というかこ
う、
その時の精神状態をそのまま描いていく、うん、 形だったんですよね。かなり OK だったんで、上から見ないと、
はい、そうですね、はい、
素晴らしい最後は出来上がり
ね、
し
ましたね、
あれ、いぶきの看板にしようって
話、あなるほど、
これからね、
4メートルぐらいありました
もんね、4メーターで横が2メーターぐらいありますね、
まあ、全体の構成がそのクラシックから始まって、はい、そして中でそのビジュアルアートを見て、はい、で後半はコンテンポラリーに移ったっていうの、はい、これもまたとてもいい構成だったっていう、
は
い
は
い、
そうですね、はい、コンテンポラリーは結構音が大きいので、
はい、
まあ、最初はやっぱり少しおとなしめのというか、音が静かなクラシックの中心に、
でこう高校生とか、はい、まあ、青年、そしてもう本当にベテランの方、はい、いろんな方がこう一緒になってっていうのもとても良かった、
う
ん、
そうですね、
いや私びっくりしたんですけど、キッズルームに赤ちゃんはいるし、うん、私の先輩のもう本当に、うん、その分野の方もいらっしゃいましたけど、もう本当にいろんな年齢層の方が、うん、神様の家族としてそこに集まったっていうので、うん、これもねとても感動しましたね。そ
う
ですね、はい、
芸術自体がもう虹のね七色のような、はい、いわゆるそれぞれの役割がある。そうするとやっぱり若者固有のね色だとか、はい、年配固有の色とかあるので、
このイベントするにあたってこのグループで担当を分けましたでしょ、
はい、
これもとても私はすごく効果的だった。
ビジュアルとか、
そう
あれです、ね、
音楽と、
うん、そうですね、
そしてその全体を、はい、そのまた受付の方とかね、いろいろ担当者がいっぱいいて、
は
い、
裏方のスタッフとして活動してくださった方
も、ね、いらっしゃって、すごくそれが皆さん生き生きと喜んでなさってる、
はい、
でほとんどこう、いやシーラですって言わなくていいんですか、うん、ご自分から喜んでそこに駆けつけたっていう、でびっくりしたのは東北からも西からもどんどん駆けつけていったっていうのもびっくりしました。
何かこう教会の中でもっと教会がね、はい、いろんな意味で豊かな、うん、あるいは芸術性とか、
はい、
いろんな豊かになってほしいというような何か願いがあるのかなと、
はい、そういう場所をね、表現の場を皆さん求められてたというのもあると思うんですね、はい、
でも実際に高橋様今回開いて体験して、
はい、
このこれをこう始まったっていうのはもう、はい、とてもなんか喜んだって、
いや嬉しいですね、
嬉しい結果としてもうこれからにつながっていくみたいな、
はい、もう教会の中でそういう表現者が、はい、
うん、
表現を自由にできるような場所、あとはそういうサポートのネットワークっていうものを僕はもうずっと願ってましたので、うん、ま
あ、
そういう意味ではなんかようやくこう示されたビジョンが形になったような気持ちがして、
実はね、お願いしてね、これもらってきたんですね、はい、プログラム当日の、はい、でこれは今日聞いてらっしゃるリスナーに差し上げようと思ってもらってきたんですよね、抽選で10名様ですが、それで参加できなくてもこれすごく詳しく、はい、
写真入りで、
写真入り
で、そうですね。
これは高橋さん作ってくださった
んですか。はい、私の。
ああ、とてもよくできてますし ね、はい。ですからこれをリスナーの方に差し上げると、当日の様子が持って、
そうですね、
でまた次回その次という時に、はい、
そうですね、
で加わりたい人もまだまだきっといらっしゃるんじゃないかと思いますけど。
は
い、
まだスタートなのでまだ始まったばかりですから、
ね。だからこの番組宛てにお問い合わせいただいたり、
はい、
それから理事室紙面でまたね、お問い合わせできたりするかなっていうふうに思いますよね。はい、それで山村先生ね。
はい、
こういう働きは2つのこう2本の柱として、うん、まあ、立てて始まったんですが、はいはい、先生からこう芸術について私たちが学ぶこといっぱいあるかなと思いますが、
いや芸術というよりは、その芸術と教会の関係ですかね、はい、やっぱり私は芸術家上がりのいわば牧師ですし、神学やってきたもので、うん、卒論も実はそのキリストと文化というスキルだ、オランダ絵画家のスキルだ、ま
あ、
牧田先生もその勉強した人なんですけどね、
はい、
特にやっぱり特徴的なのは文化論とか芸術論っていうことなんですよね、
うん、
だから、まあ、これまで、まあ、いろんなこう教会音楽っていうのがね、うん、語られてきたと思うんですけども、
はい、
まあ、音楽家の場合教会の中で例えば賛美を歌うというか、うん、
はい、
やっぱりそういう活動はあったと思うんですね、
うんうんうん、
まあ、美術で言えば例えば美術家の仕事は何ですかとこう聞かれた時に、
うんうんうん、
宗教絵画であると、
あ
例えば、
はい、
音楽の場合、教会音楽だと、
あ、はい、
うん、果たして、芸術家音楽家の働きっていうのは教会の中だけの話なのか、
あ、なるほどなるほど、はい、
どう思いますかね、
あ、
果たして聖書はそういう狭い表現を言ってるのかっていうと、
うん、
いやいや芸術家は教会離れた場所でも芸術家としての、
うん、
まあ、芸術家として栄光を表していこうと、
うん、
例えばクラシック音楽家であれば、
うん、
クラシック音楽の働きの場所で栄光を表していこうとか、
うん、
だからじゃあロック音楽やってる人はどうなのか、
はい、
ね、この場合ロックという音楽で栄光を表すんだと。やっぱりこういう、こう広いエリア、
こう人生のすべての領域の中に神様はもう働いてらっしゃって、この世界の中で私たち生きてるっていうことですよね。
そういうことですね。ですから賛美、神様のその御言葉が入った賛美しか、例えば、音楽、賛美がないのかということなんですよね、直接その言葉が、聖書の言葉が入ってなかったとしても、やはりクリスチャンとしての価値観の中で、音楽をすることで、人々に何かを届けていくことができると思うんですよね。
この辺のことはまだまだ私たちを学びたいし、またお話ももっと聞きたいと思いますが、なんかこの息吹のネットワークはこういうふうにこういろいろと私たちが勉強する場でもありたいそうですね。
そうですね、はい、そういう表現の場を提供してイベントを開くというだけではなくて、クリスチャンのアーティストのための学びの会、修養会ですとか、そういう場も作って、
いいですね。
それで、やっぱり私たち聖書から教えられながら、さらに励ましをいただいて、表現活動を行っていけるようにという、研鑽というのもですね、目的に入っています。
なんかね、私すごく感じるのは、とてもそのことが上手な場合、私がとなってしまってはいけないとなって、そして神様のご栄光を表さなきゃいけないから、私は消えなきゃいけないとなって、そうすると今度はなんかとても不自由になって、本当に表現したいことが出せなくなるという、そこのこうジレンマに悩むミュージシャンの方とか、ね、芸術家とかいらっしゃるんじゃないかと思ったりして、そういう方々は学びたいと思ってらっしゃるかもしれない。
やっぱり自分がやはり神様に作られて愛されている存在なので、やはり自分らしい、いわば
そこで声を始めて生き生きとしたものが出てくるんだけど、何かこう押し殺してね、しまうと、何かこう自分はどこに行っちゃったのかしら、でも何か神様がねってなると、とてもこう悩んだりしますよね。
神様の栄光を表すっていうのは、私という器を通して栄光を表すわけですから、自分が思う全身全霊を傾けて芸術家は芸術を作るっていうことですよね。だからそのことに集中しなきゃいけない、それが栄光を表すことになるんですよね。だから私らしい作品を確信を持ってやるっていう、
そうですよね。
ロックはロックでね、
そうですよね、
クラシックはクラシックでという、
そうですね。でその人でまたそこにこうにじみ出てくるものが人々に伝わっていくものですもの ね、
その人を通して語られたこと、
そうですよ、ね、
歌われたことなんですよね。
私も番組作りながらそれあるんですよ。やっぱ借り物のお話とか、全然ダメなんです、聞いてても面白くもないしっていうことになっちゃうんですね、で小説家もそうですね、作家も、みんなそういう部分がありますよね。ですからそれぞれこう表現する者たちがその辺やっぱり試行錯誤しながら、という、ことがあるかなと思いますね。
あとは教会の中ではね、そういう音楽であったり、美術であったりというのは非常にマイナーなマイノリティだと思うんですね。でもっと言うと創作の活動の作業というのは非常に孤独だったりもすると思うんです、そういう意味で教会の中にね、こういうクリスチャンのアーティストをサポートするネットワークがあるというのは非常に励みになると思いますし、
そこでまたいろんな葛藤をね、語り合ったりとか、これはあれなんでしょうか、1年に1回ぐらいこのイベントがあるんですか。まだ何も決まってないんです
ね。そうですね、まだ、反省会もまだしていないですが、これからですね、
イベントやったばっかりですもんね。
そうです、
そうですね、
そのイベントはこう芸術家、これだけ RCJ の中にも芸術家がいるんだっていうことを、こう知ってもらうっていうことなんですよね。それも一つのね、目標だったんで。
そうですね。ですからそのイベントの部分、そしてその学びの部分、両方でこれから展開していこうということで。
もう一つは研鑽、相互研鑽
ですけど、相互研
鑽。例えばね、ある名古屋の方の、教会のお嬢さんが、漫画家になりたいとかね、イラストレーターになりたいと。でも教会に相談かけるってことは普通しないですよ、
ね、例えば、
でもこのネットワークある場合プロがいるわけです
よ、ね、
そうするとこういう学校に行ってまず勉強してみたらなと、そしてこういうことを一生懸命やったらね、必ず作家になれるよっていうようなことで、こう学習相互研鑽ができるでしょ、そうするとアーティストは確信を持ってこう、私もできるかもしれない、
ね、
なんていうなサポート、こういうことは、自分もあいかきだったんで大事なんですよね。
なるほど。
孤立しちゃうね、さっきノアさんが言ったように、教会から孤立してしまうっていうのはやっぱり 寂しいことです
よね。そうですね。この間も高校生のお嬢さん一生懸命弾いてくださって、
素晴らしいですね。
そういうの、ね、中からご自分の、ね、道をまたいろいろ教えていただきながら、またね、みんながお声かけて嬉しそうでしたよ。よかったですよね。でもご高齢の方も加わっていいんですよね。
もちろん
です ね。
ね、どんどん加わっていただきたいですね。そうですよね。
表現したい方もいらっしゃるかもしれませんね。じゃあこれからいろんな分野、
そうですね、まあ、あとあの息吹でまだできてないんですが、はい、これからホームページを作ったりして、 そのアーティストのデータベース、はい、あのこういう方がいますよっていうのを閲覧できるような形にして、うんうん、
はい、
例えば教会で伝道集会を開くのにこういうミュージシャンの方をお呼びしようとか、
うんうんうん、
あとは教会の何か絵をね、はい、作るのに、あ、こういう画家の方がいるとか、その賜物を教会の中でシェアするというか ね、
そうですよね、はい、自分一つのところじゃなくていろんなところにシェアできたら、
う
ん、どの教会も豊かになってきますよ ね、
そ う、
すね、
はい、まあ、そういう意味であのホームページを作るというのは非常に第一ステップとして大きいステップかなと、
うん、互いにこう与えて、そしてその恵みを分かち合うことの素晴らしさがそこに展開してきますね、はい、なるほど、
まあ、アーティストたちの働きの場にもなるっていうか、励ましの場にもなるっていうかね、うん、はい、デザインやってる人がここにいますよって、はい、そこに
そうです、ね、
あ、こんな人がいるんだって
、ね、で
教会で用いてもらえばね、
はい、
うん、彼らも喜ぶし、はい、教会も喜ぶんですよね。
あの、私もね、今回嬉しかったのは、
はい、
あのさっきね、あの熊田さん、はい、お話しされたけど、
はい、
ポストカードとかをね、
は
い、非常にたくさん皆さん買っていただいているのをね、僕本当に嬉しかったんです、ね、あの多分皆さんね、サポートしたいという思い、
う
ん、
そうそう、
あのクリスチャンのアーティストをね、はいはい、サポートしたいという思いがあったので、そうやって購入をね、うん、してくださったと思うんですけど、まあ、そういう意味でね、やっぱり僕らもあの作ったものを買っていただいたりとか、うん、評価していただくっていうところで、
あ
の続けていきますの で、
です、ね、
まあ、サポート
を、ね、だから、あの随分新しい出会いがあった気がします。
そうですね、
そこの場所で、
うん、
160人の出会い、
ね、
はい、これからもなんかますますメディアミニストリーも一緒に歩んでいきたいという方針で、
はい、本当ね、本当サポートしていただいて、
ですからあのこれからも、あの番組でももちろん、あのこういろいろといろんな方々がこう登場なさるかもしれませんし、イベントでもね、いろんな形で共に歩めたらいいと思ってますので、はい、それではあの次回に期待して、これからもどうぞ頑張ってください。ありがとうございました、
は
い、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも
ありがとうございました。
いかがでしたか。新しく始まったいぶきクリスチャンアーティストネットワークのご紹介でした。あなたからのご意見ご感想お便りお待ちしています。またあなたもこの仲間に加わっていませんか。お問い合わせください。またあなたへの微笑みプレゼントです。今回はこのいぶきの当日のアーティストさんたちのプログラム、これを用意しました。抽選で10名の方にプレゼントいたします。あなたもぜひご覧になってください。郵便の宛先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。
この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。